タン。タン、タン、タン、タン。タン、タン、タン、タン。タン、タン、音だけ。塔花火。今更、何の欲もない。立てば、しゃっくり。座れば、バタン。タン、タン、タン、タン。タン、タン、タン、タン。したたん、たん。老後の楽しみ。足が弱くてすぐ転ぶ。耳は遠いし目はかすむ。毎日危ない綱渡り。決死の冒険サスペンス。これぞ老後のお楽しみ。もう一つあります。王法。王法。王法。仕方がない。みんな私が悪かった。身から出たサビ。王法。因果応報。以上です。
はい。何の本ですか、はい、これは。
これはですね、うん、あ、そうか、これはあれですね、黄昏詩集、
うん、
柳瀬隆さんですね。
はい、アンパンマンの、
はい、大好きな柳瀬隆さんの本です。いいね、
うん、
はい。では、今日はこんな感じで、はい、朗読の会始めていこうと思います。
はい。
人はそんなに悪くない。
ほっこりするつながりを思い出そう。
人間関係、知恵と
ゾノ。
それでは今日の朗読会始まります。知恵と
ゾノ。
今日はです、私から始めさせていただきました。
なんか、柳瀬さんだっけ、
はい
はい、柳瀬隆さん、
柳瀬隆さん、
うん、はい、なんか分かった気がしますね。ちょっとアンパンマン、
あ、本ですか、うん、ホウとか
アンパンマンってすごいリズムがいいじゃないですか、はい、アンパンマン、うん、これがだから、うん、タンタンタンっていうのと同じでしょ、
うんうん、はい、
となんかね、あの漫画のキャラクターってこうやっぱり、うん、音が面白いね。
ああ、そうですね。
メロンパンナちゃんとかさ、
ね、はい、ね、ロールパンナちゃん
ちゃんとかね。そうそうそうそう。なんか、あ、そういうことかって思いましたね。うん、おうほうとか。
はい。これはね、黄昏詩集っていうのはです、
うん、
柳瀬さんがです、うん、90歳の時に書かれたもので。
へえ。
はい、柳瀬さんがです、94歳で亡くなられているの で、うんです、うんうんうん、ちょうど4年前ぐらいです、
はい、
書かれていた本です、うんうん、なんかこう昔から柳瀬隆さんはすごい好きで私、
うんうん、
当時すごくやりたくないけれども生きるためにやっていかなければならないという仕事をしてた時にです、うん、ちょうど20歳ぐらいの時ですね、
うんうんうん、
東京出たばっかりでです、うん、本当に右も左も分からん感じで20歳の本当に若い女の子がですよ、うん、その仕事に行く前に、うん、アンパンマンのマーチをこう歌ってたみたいな一人で、うんうんうんうん、そういうなんか柳瀬さんにはすごい強い思い入れがあってです、うん、なんかでその流れでなんか詩集とかも読み始めて最近またちょっと読み返したいなと思って、
うん、
手に取った感じですね、
うん、いいですね、
はい、
次いきますか、
はい、次お願いします、
はい、じゃあ聖子ちゃんお願いします、はい、
今日はですね、
はい、
前回星の王子様紹介しましたが、
はい、
その同じサンテグジュペリーが書いた星の王子様が生まれるきっかけになった本で人間の土地というすごくいい本があるんですけど、これちょっと先に説明した方がいいと思うんですが、
はい、
これで実際に飛行機乗りだった サンテグジュペリが、もう一人の飛行士と一緒に二人で乗っている飛行機が砂漠で不時着して、うん、本当に命が危なくなるっていう体験をしてるんですね。だから星の王子様が出会った私と同じ体験を彼がしていて、で遊牧民に偶然助けられて命が助かったっていうのがあって、でその飛行機に乗っているっていう、それも命といつも死とのこう背中合わせじゃないですか。で実際にもう今にも死にそうだっていう状況を砂漠の中で体験したのと、あとその軍隊にいるっていう中で自分が自分の上司である軍曹とのいろんな話とか、そういう人間についてすごく考えた考察した本なんですね、これが。でこれこの体験の後に星の王子様が生まれたということ でこれの本の一番最後の章のタイトルが人間っていうタイトルなんですね。でそれのちょっと途中から読んでみたいと思います。
はい、
はい、人間とその様々な欲求を理解するためには、人間をその持つ本質的なものによって知るためには、諸君の本然の明らかな相違をお互いに対立させ合ってはいけない。そうなのだ。君らは正しいのだ。君らはいずれも正しいのだ。理屈はどんなことでも証明する。世界に起こる不幸をセムシたちのせいだと片付ける男にも理屈はあるのだ。僕らがもしセムシに対して宣戦したとしたら、僕らはやがて彼らに対して勃興する理由を見出すのだろう。つまり僕らはセムシたちの罪悪に復讐して戦うわけだ。それにセムシたちとても必ず何かの罪悪感を犯すのだから。この本質的なものを引き出してくる試みとして、しばらく人様々な相違を忘れることが必然だ。なぜかというと、これは一度認められるとなると動かしがたい多数の本然をコーラン一冊分ほども招来し、それに立脚する狂信までも将来するからだ。もとより人間を左翼の人と右翼の人、セムシとセムシじゃない人、ファシストとデモクラートに区別することはできよう。しかもこのような区別は非難しがたいものなのだ。ただ本然というものは諸君も知られる通り世界を単純化するものであって、決して混沌を創造するものではない。本然というのは、全世界に共通なものを引き出す言葉なのだ。ニュートンは決して謎の解みたいに長く隠れていた法則を発見したのではなかった。ニュートンは創造的な仕事を成し遂げたのであった。彼は、牧場に落ちるリンゴを表現しうると同時に、太陽の昇ることも表現しうる人間の言葉を作り出したのだ。本然というものは、決して自己を証拠立てるものではなくて、物事を単純化するためだけのものなのだ。イデオロギーを論じ合ってみたところで何になるだろう。すべては立証しうるかもしれないが、また、すべては反証しうるのだ。しかもこの種の論争は人間の幸福を絶望に導くだけだ。それに人間は至るところ僕らの周囲で同じ欲求を見せているのだ。つまり僕らは解放されたいのだ。鶴橋を一打ち打ち込む者は自分のその鶴橋一打ちに一つの意味があることを知りたく願う。しかも時計衆を侮辱する時計衆の鶴橋の人打ちは、探検者を偉大ならしむる探検者の鶴橋人打ちとは全然別のものだ。鶴橋の打ち込まれるところに必ずしも時計上が存在するわけではない。行為の中に醜さがあるのではない。 それを打ち込むものを人間の共同体に結びつけもしなければ、また意味もなさない鶴橋が打ち込まれるところにこそ時計上は存在するのだ。しかも僕らはそのような時計上から逃れたい念願のものだ。という感じですね。
うんうん、いいですねこれ、
うん、で一番この本の一番最後の一行をもう一つだけ読みたいんですけど、精神の風が粘土の上を吹いてこそ初めて人間は作られる、
うん、なるほど、
というふうに終わってる本なんですね、うんうん、
これは体ではないってことですな。
そうですね、
うんうん、ちょっと私は知らない言葉が結構出てきたのでです、
うん、これ翻訳がね堀口大学さんだから古いんですよね、
うん、
なんかでも今見てもねアマゾンで見たらやっぱり堀口大学さん版しかなかったんで、うん、新しい新訳がないみたいな、
内容を途中まで分かったんですけど、うん、途中から全く内容が分からなくてです。なんかそれをちょっと教えていただけるとすごい嬉しいなと、はい、
うん、
うん、どんなことを話していたのかというか、
うん、
あ、はい、それがちょっと理解できてないです、
うん
うん、
その人間本然っていうのは 本に自然の然、
うんうんうん
ね、
あ本来あるがままの姿ってことだね、
うんうん、
自然のままである、人間をその持つ本質的なものによって知るためには、うん、諸君の本然の明らかな相違をお互いに足りさせ合ってはいけない。つまりこれは、違いを 見たら理解できないよっていうことを言ってるんですね、
うん、
僕らの違いを超えたところにおそらく人間の本質というのがある。だから、みんな正しいんだよって言ってるわけですよ。
そう
だから相違も何もないんだと、
うん
うん、だからでさっき何だっけな、左翼右翼とかファシストデモクラート、うんうん、この区別も意味がないということですね、うん、あのね、うん、一番多分ね大事なのはね、この、うん、本然っていうのをどう言えばいいのか ね、これ多分ねある意味この真理じゃないかなと思うんですよ。真理を知ろうとする、真理を探求するということは、うん、単純にすることなんだっつってるんですよ。
ああ、そうかもね、
うん、ここであれが正しいこれが正しいっていうことをみんなが言い出したら、うん、どれも立証もできるし反証もできる、うん、だから彼は このような議論には全く意味がないっつってるわけ、
うん、
そうするとただ混沌が生まれるだけでね、
うんうん、
たくさんの正しいものとたくさんの間違ったものが生まれるだけで、これは、真理を理解する道ではなくて、そうではなくてもっと単純にすることが大事だったって言ってるわけですね。
いやこれあれですね、うん、自分で言葉字面見てその字面を調べながら読む方がなんか動ってきそうですね。
そうですね、
うん、ね、うん、だからもう本前の漢字すら浮かばなかったですね。本前ってなんかお寺思ってでも全然違いましたね。
あと将来ってね漢字だと未来と未来とかの将来って書いてあるんだけど、
うんうん、
将来って言った方がいいの将来、うん、
いやそれがまた本の面白さですね、
うんうん、
なるほどなるほど、いやありがとうございます。
そうですね、
うん、
その罪を投げるとかね、
うん、
だから、うん、ちょっと私がよく言ってること
そうなんですよ、うん、近いなと思って
もっと深い、うん、言い方なんだなっていう感じがしたので、うん、面白いねっていう、
うんうんうん、ありがとうございます、
うんうん、
はい、
最後の言葉は、
うん、
これは比喩なんですけどね、
うんうん、
精神、まあ、形のないものですね、うん、この風が粘土の上を吹く、粘土っていうのは形があるものでしょ、
うん、
これが多分体を比喩してるんですね、
うん、
目に見えるものだと思うんですね、
う
んうん、
この間ニュースでサンテグジュペリーが墜落して行方不明になってたんですけど、
うんうん、
その機体が発見されたってニュースがあって、70年ぶり、
そうなんだ、
うん、で確かにサンテグジュペリが追撃されて戦死したってことがね証明された、
うん
うん、ですよ。
飛行機乗りなんだね。
ね、郵便を届けたりする仕事が多かった、通信兵みたいな、
うん
うん、だったんだよね。でもドイツの 爆撃機にやられたのかな。そんなことでした。それで星の王子様が生まれたという、
うん、
なるほどなるほど、
うんうん、そうするとちょっと星の王子様にいろんな人が出てくるじゃないですか、はい、あのね、王様みたいな人とか、うん、ああいう人たちのこう奥に込められてる意味をこう考えたくなってくるかなっていう気がしました、
うん、なるほど、はい、ありがとうございます。
私がやりましょうかね。じゃあ次は、
はい、
ちょっと待ってね、まだね、ちょっとどこを読もうかなっていう、ここがいいかな。養老たけしさんの本を持ってきました。真っ赤な嘘っていう本で、ちょっとね、一時期僕はこの養老さんにハマったっていうのも変ですけどね、が読んでた時期があって、もうずっとなんか養老さんの本ばっかり読んでた時があるんですね。いつぐらいかな、20代の後半ぐらいだったかな、そのぐらいの時ですね。これも多分その流れで買った本だと思うんですよ。これ何年の発売かな。あ、でもこれは新しいね、2004年だから、20年前なんで40歳ぐらいになってるね、うん、そっか、うん、この本は割と最近なんですけどね、うん、はい、頭に個性があると困る。それに加えて、頭に個性があると簡単に言いますね。私は科学の世界の人間で、基本的に日本の科学者の理想はノーベル賞です。ノーベル賞をもらうような人というのは、頭が非常に独創的なのだと思いました。だけどちょっと考えてみてください。本当に独創的な意見というのは、他人にはわからない意見のことなんです。他人にわかる意見ならば別に独創的ではない。人から聞いて分かって理解できるということは、その人がいつか思いつくかもしれないということではないですか。他人が理解できない意見は意味がないんですよ、実は。突き詰めて考えていきますと、頭に個性があったら困るという話をよくするんです。近代社会、特に今の日本の社会に非常に強くある誤解は、自分自身に独自の心というものがあるという考え方であります。だけど、自分自身に独自の心があると、それは定義によって他人には理解できないということになります。そこからノーベル賞クラスの考えが出てくるのだと若い科学者は思っています。では、ノーベル賞クラスの論文も書いて、どうしてノーベル賞がもらえるかと言ったら、他の人がそれをわかるからでしょ?他の人が分かった段階で考えが共通になってしまいます。ではそういう特殊な頭というか、特殊なものがあるという考え方はいつできたのか。西洋の19世紀です。だから1900年にノーベル賞ができているんですよ。つまり19世紀の最後にできているんで、それを西洋の近代的自我と日本では言うんです。次の見出しが、なんで私が死ななきゃならない。ではどうしてそれが問題かというと、私はここに仏教を衰退させてくるものが極めて深く関係していると思います。なぜかと言いますと、同じ私、つまり同じ心がずっと死ぬまで残ると考えると、死ぬのは変なんです。だって同じってことは変わらないことでしょ?変わらない私がなんで死ななきゃならないんだっていうのが現代人の暗黙の了解なんですよ。だから医療は徹底的に殺さないようにせざるを得ないんです。よく医者が儲かるという人がたくさんいますが、必ずしもそうじゃない。いくら医者だってこんな患者さんを生かしてどうするんだよと思うこともあるんです。だけども現代の人が考えているように、もし自我っていうものがちゃんとあって、それはいつも同じで、それこそが自分の個性であって死ぬまでそれであるんだと考えると、なぜ死ぬんだという疑問が当然出るんです。そうでしょう、同じ私なんですから。ところがこれを諸行無常だとすると、自分も諸行無常に入りますから、同じ私がないんですよ。同じ私がないのなら死ぬのは当たり前でしょう、死んでも別に当然でしょうという話になるんです。同じ私があった瞬間から死ぬのがおかしいってことになった。 実際に今はそうなっている。なんで俺が死ななきゃならないのかというのがかなりの人の暗黙の考えになっている。それをよく考えてみると変わらない私なんていう前提があるからです。じゃあどうしてそんなことができたかというと、西洋の科学が、社会学、人文学が近代的自我を立てたわけだから。つまり西洋思想です。西洋でどうしてこんな思想が出てきたのでしょうか。進化論を唱えたダーウィンは19世紀の真ん中にいた人です。進化論を掲げて教会とぶつかりました。そのくらい教会の力が強かったんです。そういう教会の力、宗教の力が非常に強い社会で、宗教の言う真理や教義が違うということを言うためにはガリレオの苦労が必要だったんです、というお話ですね。これはどうですか、千恵さん。
その方は何の方なんですか、その作者の方は。
あ、もういわゆる、学者思想家みたいな方ですよね。うんうん、あの、うん、
バカの壁の人、うん、
そうだね、
バカ、
うん、
バカ、
あの、お医者さんというか、うん、医学部卒業されてますね、うん、あの東大の先生でもあるし、うん、名誉教授かな、うん、まあ、ものすごく有名な人ですよ、養老孟司さん、うん、NHK でも今番組ありますね、うん、まあ、思想家というかね、
うん、これの様なでその本を今日はチョイスされたんですか。
これはですね、これさっきの聖子ちゃんの話と実はリンクしてるんですよ、
うん、
相違というのがあってね、つまり僕らはみんな人それぞれ異なってるんだ、違うんだって言ってるわけ、うん、ね、さっきの、サンテグ・ジュペリーもそのことについて話してましたね、でもこの養老さんはね、仏教もそうだけど独自の心なんてものはないんだっつってるんですよ、
うんうん
ね、うん、でもし独自の心みたいなのがあったら、うん、そのノーベル賞を取るような学者が作る論文、これを誰にも理解できないだろうって言ってるわけですよ。これをさす、この人が発明したものだとしても、みんなが後で読んですげーって思うってことはすでに知ってたってことでしょっていう話なんですね、うん、つまり、まあ、要は一つであるという意味なのかもしれないっていうふうに僕なんかはこう受け取るわけね、うん、でもほら、そのこの個性が大事とかさ、人と違うことをやらなきゃいけないとかさ、うん、あの人はちょっとこうなんつうかな、人並み外れた発想を持ってるからすげえみたいなことを言うじゃん、
うん、
それは西洋の19世紀にできた考えなんですよって言ってるわけですね、
うん
うん、そうなんですよ。でこれによって仏教が衰退していく。なぜかね、仏教は諸行無常だから同じ私とかそういうものはいないんですよっていうことになったわけね。でこの同じ私の独自の心というのが強く持てば持つほど、死ぬというのはそれがなくなる、変わるということじゃない。独自の心、この同じ私っていうのが死ぬことによって変わってしまうでしょ。これはおかしいだろうっていうことで、この19世紀のこのなんていうのかな、近代的自我みたいなのが出た瞬間に人は死んではいけないっていうことになっていったんですよ、というそういう話。
知恵と
ソン、
ちょっともうショートしてますね私たち。ちょっとまだでもまだまだぜひぜひこの、うん、なんかこういうそういう本もたくさん読んでほしいです、私に遠慮せずに、
うんうんうん、
なんて言うんですかね、そのそう思います。
いや別に、はい、全然遠慮してないから大丈夫です。
なんかちょっと私の教養がちょっとあれやから、言葉が知らんのばっかりであれですけど、
うん、なんかね表現がちょっと馴染みがないだけで、多分別の言葉に言い換えれば誰でも、うん、まさにこの先生がおっしゃる通り、うん、知恵さんも知ってることなんですね、うん、まあ、要はみんなそれぞれ違うのか、ね、だから違うということはやっぱバラバラなんですよ、うん、なぜバラバラかっていうと、それぞれがみんな独自の私 変わらない私というのを持っているんで、それを守ろうとすると、そうではない人が現れた時にやっぱり対立したり争ったりするしかないわけですね、うん、それとこの私は変わらない、私のアイデンティティはこれだみたいなのを持っていると、消えてなくなることがものすごく怖くなるっていうこともそこに発生してくるわけね。
あ、うん、
そもそもみんな同じじゃん、一つじゃん、心なんてそのみんな共通してるじゃん。だからノーベル賞の新しい論文が出た時に、おおっつって分かるんだと、それは同じだからでしょっていう、この同じ方をこの、指してるわけね。でそれを仏教は諸行無常、そもそもそこには実体はないっていう風になっていくんだけどもね、うん、まあいくつかそのこれによってバラバラになったり、その相対立する人とこう争ったり、もしくは自分がその世のこの世から消えていくことが非常に怖くなったり、そもそも消えることは許されないんだみたいな風になっていくという、そんな感じ、うん、
いやめっちゃ最後の分かりやすかったです。
そうそうそうそう、
すみません、ありがとうございます。
でそれこれがさっきの、聖子ちゃんの読んでくれた、話と多分ほぼほぼ一致してるんですよね、うん、単純にしようよって話だ、真理とは単純なんだ、みんな違うよバラバラでっていうのは非常に混沌として複雑じゃん。じゃあどれが本当の人間なのとかっていう話になっていくじゃん。そうじゃなくて、そんな違いはないんだよっつったら一個になるから非常にシンプルになるでしょ。多分真理というのはそういうものだよねって、つながってる ね、
うん、ね、いつも時代も全く違う国にいる、時代も違う人がやっぱり同じこと言ってるって面白いですね。
そうなんですよ、
本がそういう本を選んできたのが不思議だ ね
打ち合わせはしてないですけど ね、
ね、うん、
そんな感じですかね、
はい、
今回
は、はい、ぜひぜひ皆さんも読んでみてください。
はい、
はい
はい、このポッドキャストではあなたからの、ご質問、ご相談、こんな本読んでほしいなどなど、お待ちしておりますので、概要欄のお便りから、お送りいただければと思います。では今夜もほっこりした夜をお過ごしください。さよなら、
さよなら、
さよなら。